株式会社カブクスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし、問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマは環境を変えるための効率の良いやり方です。まあ環境を変える組織のなんかこう中にある、なんていうんですかね、割と広い範囲の課題、問題みたいなものを解決するっていったようなお話でして、まあ、その時にどういったやり方がいいのかなというところでお話ししたいと思っております。
エンジニアリングマネージャーの問題集。
はい、というわけで、本日はなんていうんですかね、まあ、こう環境を変えるみたいなところについて、まあ、私自身の経験だったりを織り交ぜながら今考えていることをお話ししていきたいなと思っています。で、最初になんか環境を変えると言ってもなんかどういうことなのっていうところを少し補足しますけれども、まあ、なんかこれその転職しようみたいな話とは全然違いまして、まあ、これマネージャーの皆さん向けにお話ししているので、まあ、今担当しているチームだったり組織だったり会社だったりっていうところですよね。まあ、そこにまあ、今何らかのこう環境下にあってというか、なんすかね、わかんない。まあ、社員の、なんかこう、構成費だったりだとか、なんか使ってる道具だったりだとか、まあ、いろいろそういう、こう、状況っていうんですかね。まあ、そういうのを環境と呼ぼうとしてるんですけれども。で、その環境自体を、何か良い状態、まあ、こういうふうな状態になってた方が、よりみんなのこう、効率が上がりますよね、とか、なんか、まあ生産性みたいな話かもしれないし、なんかやりがいだとか、まあいろんなものが良くなるよねっていうような意味合いでの、まあその環境っていうところを指しています。この環境を変えるのって、まあもちろんなんですかね、すごく小さい簡単なものとかであれば、その変えること自体難しくないっていうものもあったりするんですけれども、やっぱりなんか環境っていう言葉って、なんていうのかな、ごく少数の人だけの環境というよりは、割と多くの人が共通して、なんかこう使っているというか、なんていうのかな、その上で何かをしているというか、いうようなものだったりするので、この環境というものを変えるのは、なんか一般的にちょっとこう大変というか、労力がかかる、ものだったりするのかなと思っています。特にその何らかの組織の中で、組織のサイズが一定以上だったりすると、結構この環境を変えるっていうのは、大変難しいっていうようなものだったりするかなと思っています。で、まあ、とはいえ、なんていうんですかね、まあ、なぜ難しいのかっていうところに踏み込むと、まあ、ここもいろんな、解釈、考え方があると思うんですが、まあ、人間っていうのがそもそも何かこう今慣れたやり方から別のやり方にこう変わること、変化することっていうのを、まあ本能的にはこう避けるというか抵抗すると言いますか、いう部分がまあ人によってこういろいろこう差はあると思うんですが、まあ平均的にはやっぱりこう抵抗するというところがあるので、そういったところから、こうなんか環境自体を変えるっていうのは、そういった多くの人に対して何らかのこう変化を、求めていくようなことだったりするので、まあそういった人間の性質からして、なんかこう困難を伴うものだということが言えるのかなと思っています。とはいえですね、これって思い込みなのかもしれないなと、僕自身考えているところがあります。で、それが、まあ、今日お話ししたい、まあ、環境の変え方っていうところにつながっていくんですけれども、最初に私自身の、結論を言いますと、なんかこれ、みんな聞くとすごく当たり前のように響くんですけれども、この環境を変えたいなら、まず、環境を変えてくださいっていう。なんかこう、ループしてるような、変な言い方になっちゃうんですけれども。さっきお話ししたように、環境を変えることそのものが、なんていうんですかね、こう、難しいというか、なんていうんですかね、環境 個々の環境、その導入したい、変えたいパーツだったり、新しく取り込まれる何らかの要素自体に難しさがあるというよりは、そういった個々の、要素に関わらず、変わるということ自体に、人間が抵抗してしまうということが一番の難しさ、一番ハードルが高い問題かなと思っておりますので、で、こういった課題解決っていうのは一般的にその大きなハードルを乗り越えてしまうと、その後はスムーズにいくという、まあ、プラクティスがあるわけですよ。で、つまりこの環境を変えるという課題に関しては、一番大きな問題が、まあ、その人間の抵抗みたいなところですね。変わるということに対する抵抗を、まあ少し取り除くというか乗り越えてあげさえすれば、その後は比較的スムーズにいくということが言えるかなと思っております。なので、これ変な言い方なんですけれども、繰り返しますと、環境を本当に変えたいなら、まず環境を変えてくださいということになります。で、まあ、例えば、これ、まあ、ちょっと具体例でお話ししますと、私の経験したことですけれども、まず一つが、これ、まあ、格闘してらっしゃる皆さんも、聞いてらっしゃる方の中にいると思うんですけれども、組織、を、なんていうのかな、まあ、英語を使えるような組織にしたい。英語を公用語とは言わないけれども、まあ、イングリッシュスピーカーなりが、普通に混ざった、状態の組織にしていきたいというようなテーマって、比較的多くの組織でも、取り扱っていらっしゃるんじゃないのかなと思うんですよね。で、まあこれって環境を変えたいっていう、種類の問題かなと思っています。で、この英語を使う組織になるっていう時に、おそらく多くの方がまず考えることって、今いる人たちの、こう、英語の能力を、まず一定高めなきゃいけないとか、今使ってるドキュメントだとか、なんかそういうところを英語にしなきゃいけないとか、まあいろいろそういったなんていうんですかね、まあ準備ですよね。準備をとにかくしようだとか、まあそういうスキルアップも準備だと思うんですけど、そういうところを整えて、なんか一定のレベルに達したら、ようやく、その後で、なんかこう、外国人を採用しようとか、ああいう、なんか次のフェーズとしてそういうことをやろうというように考えると思うんですよね。こういうふうに考えちゃうというか、考えてしまうかなと思っています。で、これは私が今回お話ししている環境の変え方とは違うやり方になっていて、この例で言えば、どんなやり方が私の、言っているやり方になるかというと、まず最初にイングリッシュスピーカー、まあ日本語も話せないぐらいの人ですね、をもう2、3人採用してしまって、何らかの、日常の業務にもついてもらうと。いうことをもう無理にでもします。で、そうすると、もう現場で英語を使わなきゃいけないということが、もう嫌が応にも発生しますし、まあそういった人を採用した側にも責任があるので、まあトップなり採用責任者だったり部門の長なりが、その人たちをきちんとサポートして、一定の成果が出るように、英語でコミュニケーションして、なんかこうしていかなきゃいけないわけですよね。まあそういうような形で、まあかなり、なんていうんですかね、荒っぽいやり方ではあるんですけれども、まあ逆を言うと、プラクティカルに、現場で英語を使うということに対して、スタートするわけですよ。一番本質的なことが。で、その中で、まあ実際に関わる人は英語のスキルを上げなきゃいけないということになるかもしれませんし、必要なドキュメント、そのイングリッシュスピーカーがアサインされたチームだったり、担当領域だったり、まあ何がしかのところのドキュメントなのか、ソースコードなのか、まあいろんなものがあると思うんですけどね、議事録とか。まあそういうものを徐々に英語にしていきましょうだとか、まあその必要な部分が、実践的に、実際的に特定されていくと思うんですよね。 じゃあそこは英語にしなきゃいけないよねっていうことで、進んでいくというふうに、なんていうのかな。必要以上の準備というか、いうことをせずに、かつ、もう実際にそれって現場では英語を使ってますっていう状態が 100% ではないにしろスタートしちゃうと、いうことになっていくので、決して、なんていうのかな、ものすごく上手に、みんなが英語を使えるわけではないと思うんですけれども、でも、私の経験からすると、なんていうのかな、アメリカの外資の企業、外資ネイティブの企業で、もう英語が本当に、ネイティブの人がいっぱいいる会社でないのであれば、めちゃくちゃ流暢な英語って、そこまで必要じゃなかったりするんですよね。で、どれくらいの英語であれば、仕事で必要なコミュニケーションができるのかって、やっぱりこう実際にそれを、現場で使わないと、感覚的にわからないと思うんですよ。なので、それはいくら、なんていうのかな、オンラインの英語レッスンとか、いろんなものを受けたり、TOEIC を受けたりとかしても、そこは分かってこないので、実際に、もう、英語を使う状況を会社の中で作り、そこで何が必要なのかを特定していくというような流れで、この環境を変えていくということをするのが、とにかく、まあ、コスパがいい、やり方だったりしますし、結果、早く環境が変わるやり方でもあるかなと思っています。はい。というので、まあ、英語みたいなところで環境を変えるのであれば、このやり方は特におすすめのやり方かなと思っています。で、もう一つ例を挙げると、まあ、これは一部の会社さんでしか取り組んでないことだと思うんですが、フルリモートワークにしましょうみたいなところですね。で、これも、なんていうんですかね。まあ、多くの会社さんが、コロナの前のフェーズでは、普通にオフィスで出社して仕事をしていて、で、まあ、コロナの、コロナ禍になった後に、まあ、出社ができなくなったので、リモートワークというのを導入し、ということで、フルリモートワークをなんかトライアルのような形で試されていたというところが多いのかなと思っています。ただ、コロナの状況が、まあ、終わってきた、現在において、まあ、フルリモートワークが会社にとってどれくらい必要なのかというところは、まあ、しっかり議論されているところもあれば、まあ、そこは、あまり会社の価値にはつながらないというところで、出社に戻してらっしゃるところもあるかと思うんですけれども、これ私の今所属している会社では、フルリモートワークが、まあ、もともと会社で、まあ、作ろうとしている、まあ、社会というんですかね、そういったまあ、ミッションだったり、ビジョンだったりと結びつくところがあるので、私の所属している会社ではもう、最初からフルリモートワークでやってるんですよ。で、このフルリモートワークっていうのを、まあ、なんていうのかな、辞めて、出社に戻してる会社さんって、まあ、なんかこう、フルリモートワークの、こう、良さみたいなのを、まあ、こう、掴みきれなかったというか、活かしきれなかったというか、まあ、出社の方がいいよねっていうような判断になったっていうことだと思うんですけれども、フルリモートワークっていうのが、まあ、世の中で、より、こう、まあ、当たり前とまではまだ言ってないかもしれないですけれども、まあ、それを望んでいるような方が増えているような、状況になってきている中で、採用戦略だったり、まあ、それが、まあ、イコールではないけれども、まあ、事業戦略だとかに影響してくるというところもあるので、まあ、活用をしていきたいと考えていらっしゃる会社もあると思うんですよね。で、本気でこれを活用したいのであれば、まあ、今回私が考えているようなその環境の変え方っていう意味である、意味で言うと、まずフルリモートワークに、もう本気でしてしまうということが必要で、で、この本気でするっていうのが、もちろんこれはその会社のサイズによっては、こんなことはできない場合もあるんですけれども、まあ、フルリモートワークせざるを得ない状況にするということであって、どういうことかというと、まあ、オフィスをなくしちゃうということですよね。 これ実際のコロナの、コロナ禍に入った時に、そのような決断を取った会社さんも確かあったはずですね。GMO さんだったかな。なんかそういうふうにやってましたよね。でもそうするとフルリモートワークもせざるを得ないですよね。で、私の今所属している会社ももう、まあ、オフィスあるんですけれども、まあ、出社して作業できるような、広々としたオフィスではないので、基本的にほぼすべての、所属しているメンバーは、フルリモートワークで仕事してるんですよ。で、もちろん、これだけフルリモートワークをずっとやってきている会社なので、フルリモートワークの良さだけではなくって、やりづらいなというか、なかなか難しいなと思うところもいっぱいあるんですけれども、じゃあだからといって、出社に戻るという選択肢がないので、フルリモートワーク、まあ、オンラインで、こう、何かこう、ミーティングをしたり、いろいろなツールを使って何かするっていう中で、どうやって課題を解決していきましょうっていう方向で考えていくんですよね、ソリューションを。なので、まあ、この話の場合は、なんていうのかな。もう、まあ、まず環境を変えちゃうっていうことに加えて、なんかこう、戻る選択肢というか、まあ、オフィスで仕事をするっていう選択肢自体を消してしまうことで、いかにフルリモートワークを、なんていうのかな。有効に活用するのかっていう前提で、会社の運営の仕方っていうのを考えていくっていう方向に、なんかこう、頭の中のこうフレームみたいなのをセットすることができるんですよね。っていうような形で、まあ一度そこにセットされると、もうすべてそこでもうやらざるを得ないので、その中で、まあマネージャーの人たちなら、どういうふうにチームをうまく運営するのか、チームビルにするのかとかだったり、まあ前者の、なんていうのかな。まあ、人事の部門とかであれば、入社してきた人たちがいかにスムーズにそういった環境での仕事に慣れていくのかっていうのを準備するとかだったり、いうのを全部フルリモート前提で設計していくことになるので、結果、そのフルリモートワークっていうやり方が、まあ、ワークする方向にいろいろなものが、進んでいかざるを得ないですよね。会社として。なので、まあ、これも、今、僕が話してるその環境の変え方、環境を変えたかったら、まず環境を変えるっていう、やり方を取った一つかなと思っています。もちろん、大きな会社で、大きなオフィスを抱えてるところがいきなりそれをなくすって、相当な、コストもかかったりもするので、簡単にできることではないんですけれども、まあ、考え方として、この環境をまず変えるっていうやり方っていうのは非常に大事かなと。思っている次第ですね。で、なんて言うんですか？こういったその環境をまず変えるっていうのは、まず、なんて言うのかな？そういった選択肢を持ってほしいっていうのを強調したいっていうことに加えて、まあ、当然その注意が必要というか、何でもかんでも、なんかこう、いきなり、もうまず変えちゃいましょうっていうのって、なんすかね。まあもちろんその環境を変えるっていうのは、まあ多くの人に影響があることなので、例えばまあ、その変化が、会社の方向性だったり、ミッション、ビジョンだったりだとか、事業の戦略だとか、そういうものに対して必要であると。いうところのコンセンサスっていうんですかね。少なくともその経営層だとかいうところでは、確実に、なんていうのかな。腹落ちしてる状態というか、いうものは必要かなと思います。そういうのもない状態で、なんかこう、誰か一人の意見で、えいやっていうふうにやっても、まずうまくいかないことかなと思っています。なので、まあ一定のなんかコンセンサスは、とはいえ作っとく必要はあるよね、と。考えています。で、もう一つ、まあ、ほぼそのコンセンサスと近いんですけれども、やっぱり一定なんかこう前者レベルの変革みたいな部類に入ってくるので、まあ、こういったものを行う際には、やっぱりこうトップ、まあ、社長だったり、経営陣だったりっていうところの、コミットメントっていうんですかね。でも、必要なんですよね。 なので、現場の人が、必死こいてその変化、環境変化に対、対応してるみたいな状況があるのに、一方で経営陣は何もしてないみたいな、まあ、現場だけが英語に苦労していて、トップの人は全然日本語で喋ってるじゃん、みたいなのは、少なくともこの大きな環境の変化に対して、マイナス方向の、インパクトを与えるものだと思っているので、こういった変化を与える際には、まずそのトップだったり経営陣だったりが、率先してその変化にコミットするということが必要です。なので、まあ、この辺はその環境の変え方っていう、私が今回話している話とはちょっと違う、まあ、組織変革の、こう、プラクティスみたいなところなので、それはそれで、ちょっと別の話にはなるんですけれども、まあ、そういったところも合わせて、検討すると、より、この環境の変化っていうものを、スムーズに進められるかなと思ってます。まあ、ちなみに今話したのは、例えば、コッターの8段階のプロセスとか、まあ、そういったものでググっていただくと、いろいろ、こういった順序で変革を進めるといいよ、みたいな。フレームワークが出てきますので、そのあたりを参照してみてください。といった感じで、まあ、環境の変化っていうものを、組織だとか会社だとか、まあ、チームっていうものもあるかもしれませんね。起こしていくといいよね、と考えています。で、まあ、若干話がそれるんですけれども、こういったその、まあ、環境を変えるときに、まず環境を変えましょうっていう、話って、組織とか、まあ、そういったところだけじゃなくって、個人にも当てはまりますよね、と思っています。で、これ個人の話にすると多分皆さんも、ああ、普通にあるあるって思うんじゃないかなと思うんですよね。何かその自分が本当にこうありたいと思っているような状態があるんだけれども、なかなかできてない。こととかですよね。まあ何でしょうね。まあそう習慣みたいな話ですよね。なんかこう、毎日、ジョギングをするような自分になろうと思ってるのになかなかそれができてないとか、まあエンジニアとかであればどうなんでしょうね。まあもっとその仕事に近い話かもしれないですけれども、なんか、まあ綺麗なコードを書けるようになりたいみたいな話かもしれませんね。で、そういうふうに、何かこうなりたいと思っているものに対して、じゃあどういうふうにそれに近づいていくんだっていうときに、まあ、当然なんかこう勉強したり、準備したりして、それに近づいていくっていうことを、考えると思いますし、多くの人がそうすると思うんですが、まず、環境を変えちゃうっていうのが、やっぱり結果に対して一番こう、なんですかね。早く近づくことができるやり方なんですよね。なので、まあ、ジョギングとかであれば、その、なんて言うんだろう。なんか時間を確保してとか、なんかそういう計画みたいなことを始めるんじゃなくって、まずその、なんですかね、ジョギングに最も近い何かを始める。毎日なんか、何時に、朝8時になったら外に出て、ちょっと散歩するみたいなことから始めて、まあ、そのジョギングしてるのに、こう近い状態に、少しでも持っていくっていう環境をまず近づけるっていうことが大事でしょうし、まあ、綺麗なコードを書くみたいなのだったら、なんかま、本読んでインプットするっていうのももちろん大事なんですけれども、もうコードを、綺麗なコードっていうものに向かうこと自体が一番必要なので、そうですね。まあ、これも、まあ、言っても環境を変えるっていうの意味ではなかなか、直接的な方法がないんですけれども、まあ、もう綺麗なコードじゃないと、仕事が完了しないような環境にしてしまうっていうので、まあ、なんかそのコードをチェックするツールみたいなのを入れて、一定のなんかこう、まあ、なんですかね。今話してるのは多分、コードの綺麗さの中の一要因でしかないんですけれども、なんかこう機械的にチェックするようなツールで、自動的にチェックするような状態にしちゃって、まあ、それをクリアしないと仕事が完了しないというような環境にしちゃうということですね。こういったもう環境をまず変えることで、もうその状態に対して自分が何が足りないのかっていうのを、いち早く持っていったり、まあ機械的にそういった状態にまずしちゃうということですね。 まあ、英語もさっき組織の中で話しましたけれども、個人に関しても全く同じことが言えて、まあ、英語喋りたいって言って、なんかこう、TOEIC の勉強したりだとか、まあ、いろいろすると思うんですよね。僕自身もそうでした。でもなんかこう、いくら TOEIC の勉強してても、実際仕事の現場で、英語が喋れるかっていうと、全然関係なかったりするんですよね。なので、現場で話せる、英語力っていうのを見つけようと思ったら、現場で話すしかないんですよ。なので、勉強するんじゃなくって、もうなんかその、外国人がいる場所に、なんかこう、自分の身を置くとか、もうなんか海外に一週間行くとか、なんかそういうもう環境を、ちゃんともう、まず変えるということをして、その環境の中で、じゃあ何が自分に足りないのかっていうのを、プラクティカルに見出していくっていうことですよね。そういうような学び方、もしくはまあ変え方っていうのが一番こう、まあコスパがいいっていうのばかり主張したいわけじゃないんですけれども、まあ結果環境の変化っていうのをちゃんと起こせるやり方かなと思っています。というところで、まあ今回環境の変え方っていうので、なんか繰り返すと本当になんかこう、なんですかね、自分で言ってても若干恥ずかしいんですが、環境を変えたいのであれば、まず環境を変えましょうというのを、皆さんしっかり心に、止めておいてほしくって、これ本当になんか我々日本人ってこの、なんか頭では分かっても、いざそういう場面になった時に、この選択肢を取れないことが多いのかなと思ったりもしてるので、ぜひ何かこう変える必要があるものに取り組まれる際は、まず環境を変えるっていうようなオプションは何なのかっていうのを考えてみていただけるといいなと思ってますし、まあ個人のものに関しても組織のものに関しても環境を変えるって結構難しい課題だったりするんですよね。でもまあ変えちゃうとその後意外とスムーズに進んだりもするので、まあ恐れずにと言いますか、そういった変化を起こしていくことに聞いてらっしゃる皆さんがチャレンジしていただけるといいなと思っています。さて、この番組では感想や質問、お悩み相談をお待ちしております。エンジニアリングの現場で遭遇するあらゆるトピックについて、番組詳細欄にあるお便りフォームよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社カブクスタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした。